中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
何か質問が来ていましたね。ちょっと読んでいただけますか？
はい、体内記憶の絵本を読んでいて10歳までお空に行った子は 2,3 年と比較的すぐまた地上へ帰ってくると子供が話していたと書かれてありました。90歳や80歳後半、70歳で天国へ行った曾祖父母や祖父がいつか生まれ変わるとも考えるのですが、ある時お墓参りに行った時、こうして挨拶しているけれど、もしかしてもうお空にはいなくてどこかで生まれ変わったりしているのかな、この思いってちゃんと届いているのかなと思いました。お墓参りやお仏壇で手を合わせることが無意味とは思ってないのですが、聞いてもらえなかったら少し寂しいなと思いまして、会長ご意見をお聞きしたいです。
なるほど。これはまず以前ね、池川先生っていうね、産婦人科の先生にね、お話、あれ対談いつでしたかね。
はい、最近は2024年の9月、
9月のに対談している、はい、まあそれホームページでも見られます
ね。そうですね、
まあその方のお話なんかからこの絵本を知って、体内記憶の絵本を読んだのかな、そういう方のご質問ですね、
はい、
なるほど。 2,3 年で比較的すぐに地上へ帰ってくる、10歳までにお空に行った方はってね、まあそういうこともあるでしょうね、まあ私生まれ変わりっていうのがあるっていうのもありえるのかなと思っています。ただ生まれ変わりって全部が全部生まれ変わるんではなくて、生まれ変わってこない人もいるんじゃないかなと思っています。
はい、
記憶るとね、どんどんいろんなマイナスの木っていう方が明るくなってプラスの木になって消えていかれるんですけどね、まあ皆さん光が見えてきたって言って光の方に消えていかれるんですけどね、光の世界みたいなところがあるようで、どうも極楽っていうのか、天国っていうのか、ちょっと次元が違う宇宙なのか分かりませんけど、そういう場所に帰っていかれる、戻っていかれるんですよね。まあ我々きっとそういうところからやってきて、まあ体を持って生まれて、でまあいろんなことしてまた元に戻って帰っていくのかなとは思うんですけど、私はだから行ってる、どっかに行ってしまう、なんか次元が違うところに行かれる、そこはいろいろ自由になる場所でね、こちらの方もいろいろ見られるんじゃないかなと思います、なのでそういう意味では10歳ぐらいで亡くなった子は生まれ変わってくるってこともあるのかもしれないけども、まあ我々のご先祖みたいにして長い間この地上に留まっている方はほとんどが生まれ変わっては来ないんではないかなと思っています。いろんな方々もあちらの世界に行かなきゃいけない時代になってる、そういう時代なのかなと思っています。生まれ変わる方が珍しいのかなと思うぐらいですね、なのでもしかしたらそれは合ってるか合ってないか分かんないんですけど、私の体感としては、皆さんもっと自由になる世界にどんどんと行かれて、より向こうの方からね、いろいろ応援してくれる、サポートしてくれるっていう存在になってるんではないかなと思いますね。この方は何か、いろいろ体験があるのかな、
そうですね、最近はなんか夢を見られたということで、
なるほど、
初めて見られたそうなんですよね、
はいはい、
もうおじいさんは 4,5 年前に亡くなってるんですけど、
それは見たことなかったけど夢見たっていうことなんだ。
そうですね、
でまたこういう質問も湧いてきてる可能性もあるね、まあ夢見たっていうのもおじいさんね、ちょっとそばまで来ているっていうこともありえるね、
そうですね、
だから夢見たのかもしれないし、夢見たことでそちらと意識がすごく近くなったっていうこともありえるし、まあ前後で多分 ね、そういう体験があるんでしょ
う。そうですね、
なるほど。
あとなんか届けたい思いがあるのかもしれないですね、うんうん、なんか話したいとかね、
はいはいはいはい、うん、そういうことあるね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。本気を聞いていただきました。
まあ、私はねお墓参りとかいうのも、まあ、その場所に来れるかどうかわからないけども、はい、でも意識が非常にそちらと会いやすくなりますよね、
う
ん、
そうですね、うん、
ってことは向こうからもアクセスしやすくなってる状況かなと思うんですよね。それでこんな風にちょっと夢見れたりとかね、
うん、
そうするとより親近感が湧いたりしますよね。より向こうとこちら近くなったりするんですよね。多分そんな風に自由になる度合いがより、増えるんではなかろうかなと思います、うんうん、
はい、
だからお墓参り行ってもね、何して仏壇で手を合わせてるもんね、いらっしゃるんだなと思ってこちらから意識向けられるといいかなと思います、
うん
うん、もう多分自由になるところに行かれてるかな。まあこれいろいろ廃棄気をたくさんやってくれてる方だからこう申し上げてるんだけど、まあ人によってはね、亡くなったからといってすぐ天国に行けない方もたくさんいらっしゃるんですよね、
はい、
特に生きてる間大変な苦労されて、
うん、
自分のすごい悲しみとか苦しみとかいろんな辛さ、そういうものを抱えてしまうとマイナスの気の影響を受けて暗い方に行っちゃうんですよね、
うん、
そうするとなかなかその天国のような光が見えてこない、
はい、
何かいい場所っていうのが見つからない、
うん、
もう亡くなると体が亡くなると自由になる度合いがなくなって、体があるからいろいろ動き回れるんですけど、
はい、
体が亡くなるともう波動の世界っていうかね、うん、もう気が合うところに引きつけられてしまう、
うん、
だからね、暗い気持ちで亡くなっちゃうと暗い魂になるんだけど、そうすると暗いところに行っちゃう、うん、暗いところっていうのは過去にも暗い魂さんがたくさん眠ってるようなところですね。そういうところに行っちゃったりとか、
うん、
あとはある場所に引きつけられてそこから動けなくなっちゃうとか、
はい、
あとはどこに行ったらいいか分かんなくて漂ってしまうとか、
うん、
そんな風になっちゃいますね。なのでみんながみんなだからいいところに光の方に行けるとは限らない、ね、さらには亡くなったことが未だに分かんないっていう方もいらっしゃいますね。体がなくなっても意識が存在するみたいなことだから、そうするとなんで自分は死んだのに意識があるんだろう、逆に言うと意識があるってことは死んでないと、そういうふうに錯覚っていうか、
錯覚しちゃうんですね、
っていうこともあるよね。そうするとますますあちらの世界に行けない、
はい、
次元を超えていけないっていうことになるよね。そういうことなので、まあ、いろんな方々がいらっしゃるっていうことなんだ。
ではこのようにこう、思い出して差し上げたり話しかけるっていうのはあちらにとってもいいことですよね。
いいですよね。あの意識が向ける気が遅れるっていうわけ
ね。そうですよね、まあ、暗い中にいて、いる、もしいたとしたらですね、
そうこちらからこれあの、ね、やっぱりいい思いを向けるっていうことだよね、
はい、
それがさ、おじいちゃんやおばあちゃんのなんか文句言ってたらダメなんですけど、
そうですね
うん、それはマイナスの気を送ってるってことだからね文句ではなくて、感謝っていうか ね、
ね、
いろんなしてくれたらよかったなとか、あの時はこんな風だったなとか思い出して差し上げられると、やっぱりいい気が届きますよね、
そうですね、
でこちらがやっぱり上から見て心配がないような生活ができると、より向こうは 安心できますよね、
はい、
うん、そんな風にして実は気が遅れる。だから家族みんな仲良くしていられるとね、上のご先祖は非常に安心、いい気が来てね、安心になるっていうこともあるよね、まあ、なので供養っていうのはそういうことでもあるかなと思いますね。まあ、お寺さんのねお経もいいんですけど、
はい、
ご自分のやっぱり身の回りの幸せですね、自分もよりいい思いをご先祖おじいさんやおばあさんに向けるっていうこともね、いい気が送られることになって光になりますね。これね、見えない光となって向こうに届きます。そうするともっとますます上の方が楽になっていかれたり、よりできることが増えていったりしますよね。そんな風になってつながってますね。で、まあ私は次元の違うどこかからまた応援してくれるのかな、まあそういう人がたくさん、増えていかないといけないのかなと思います、はい、ね、だからまあ生まれ変わってくるというようなことは一部の限られた人ではなかろうかと思いますので、ぜひおじいちゃんおばあちゃんね、亡くなってる方がいらっしゃったらそちらにね気を送ってみてください。いい思いを向けるっていうことですね。どなたでもできると思います。今日は、おじいさんの夢を見た方のね、ちょっとした質問、東京センターの佐久間一子さんとお話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。